皆さんおはようございます。3日ほど前から風邪をひきまして、少し声がかすれております。聞き苦しいところがあると思いますけれども、お許し願いたいと思います。先週は2年越しで稲葉の教会にいらっしゃっておりました特別集会にお越しさせていただきまして、時々特別伝道集会の奉仕をするということは、すごくこうチャレンジを受ける説教者にとりましてですね、時でありますが、本当に福音を語るということにおいてですね、もう一度整えさせていただいて、皆さんのお祈りの励ましの配慮の取り出しを覚えながらですね、2回のご奉仕を預かってまいりました。どうでしたかと聞いてくださると思いますが、本人はようわからんのです話して、だけども講談降りてから何者の方々がいろんなことを教えてくださいましたから、何らかの本当にご奉仕ができたんではないかと思っております。宮山教会が本当に、コツコツとですね、他の箇所の地域でありますけども、また宮山だけじゃなくて宮津、野田川、大座、網野、非常に広い地域から1時間もかけてですね、教師名が集まっているんだなということを見せられてですね、非常に励まされてまいりました。水川先生からもですね、どうぞよろしくということでありました。感謝申し上げます。今朝は近づき助けるという題で、ルカの10章の良き、いわゆる良きサマリア人の話をもう一度させていただきたいと思います。この後ろの今日の説教のこのまとめがありますけども、時々ですね、これ金曜日に作るんですけども、金土と日曜日の朝になりましてね、もう変わってしまう時があるんですね、メッセージがね。今日もちょっとポイントがずれますので、お許し願いたいと思います。よく知られている良きサマリアのサマリア人の例えでありますが、でルカの福音書にはイエス様が語られた例えがたくさん出てくるんですね。特に有名なのはルカの15章の放蕩息子の例え、それからもう一つ、このルカの10章の良きサマリア人の、これは例えの宝のようなものでありました。非常に大切なお話であります。で、この良きサマリア人の例えというのは、誰にも、もう子供にも分かりやすいこのお話なんですね。単純明快なお話で、一つも注釈を必要といたしません。で、この例えの結論は、最後に出てまいりますが、イエス様のご命令であります、あなたも言って同じようにしなさい、こう言われますね。そしてこのサマリア、良きサマリア人のように愛に生きる時に、ここでは隣人愛に生きることが教えられ、またこのことが命じられているのであります。で、この話は今日至るまで多くの人々に強い影響を与えてまいりました。中でも皆さんご承知のとおり、19世紀の半ばのヨーロッパで起こったクリミア戦争というのがあります。非常に悲惨なこの戦争であったようであります。戦場で傷ついている兵士を目の当たりにして、心を痛めたクリスチャンたちが、ナイチンゲールという人がそうであります、アンディ・ギュナンという人もそうですね、今こそ良いサマリア人の隣人愛をこの世界に実践すべきだといたしまして、当時のスイス政府も犯し、敵も味方もなく、ここが本当にユニークでありました。敵も味方もなく、公平中立人道を掲げて、すべての傷ついた人々を無条件に助け支援を行うという、赤十字運動というものを起こしたのでありますね。 これは今日までも続けられていることは、世界各国に広まっていることは皆さんのご承知のところであります。でこの良きサマリア人の名前を取ったグッドサマリタンチャーチというのが、そういう教団があるんですが、ご存知でしたか。本当に愛の教会となるという、まあ、そういう決意のもとにこういう団体が作られた。でこのイエス様の教えと言いましては、まあ、多くの人に知られ、多くのクリスチャンたちが良い証をこの今しめとしてしてまいりました。ですからクリスチャンとは隣人愛に生きる人々であるということが、クリスチャンには自覚され、またこの世の人々がそういうふうに見られているわけであります。キリスト教会はこのようにやって、キリストが解き明かされた良きサマリア人のように隣人愛の働きを担うところであると、この世から期待されているのであります。これは素晴らしい評価ですね。これまでのクリスチャンたちの本当に素晴らしい証がある。私たちはその評価、その証を継承しているわけであります。しかし同時にですね、反対にこのことは厳しい評価と批判を受けるところでもあるわけです。もしクリスチャンが、もしキリストの教会が隣人愛を一つも表さないで愛に生きる団体でなくなってしまえばどうでしょうか。どこにも薬にも役立たないような存在。クリスチャンの教会がこの世と同じように自分のことばかり考えて、いや自分たちがそんな愛も力もありませんと言いまして、ひたすら自分を守ることでキュンキュンとしていたら、これはがっかりいたしますね。人々は失望するでしょう。クリスチャンのくせにキリストの教会だめと期待された分、そうでなければ批判も出てくるわけでありますね。クリスチャンである私たち自身も実は自信を失ってしまいます。キリストの教会としても戸惑いを隠せません。世界宣教会議がラムセンで行われました。そのレポートというものが出ておりますけども、今日の教会が証と伝統の力を失ったのは、教会が自己中心になってしまった、キリスト教の偶像化。偶像というのはね、皆さん、偶像を信じている人は自分のために信じているわけですね。偶像の神様よりも自分の方が大切ですから、偶像の神様は自分の幸せのために仕えてくれる神々ですからね、ご利益の神様ですからね。でキリスト教と言ってるけども、本当にキリストに従うことをしないで、キリストを自分たちの幸せのために利用しようとする教会になり果てていると、こういう批判であります。でこのことが実は教会が何もこの時代の中で魅力もない、証の力と伝道の力を失っている最も大きな原因であると、このようにレポートが言っているわけでありますね。ドキッとしますね。まあ、実はこの世界の教会、いわゆる歴史の中でキリスト教教国と言われていた国が甚だしいんでありますね。例えばアメリカでは、ヨーロッパではもうそうなんですが、でもアメリカというのは特別な国であります。信仰のためにできた国ですからね。ピューリタンの信仰のために生まれた国でありますから、アメリカの人というのはですね、若者も含めてですね、やっぱり神様を信じて神様を育てるという人が非常にパーセンテージが抜群に多いんですね。 70%、80% だから大統領という方は本当に神様を信じて経験に生きてなきゃ人気がないんです。大統領に就任するときも神の前で牧師の立ち取りの下で、宣誓をするということが始まるんですね。いまだにアメリカの同志編が We trust in God、 私たちは金じゃないよ、神様にこそ信頼するんだよと、いまだに書かれている。まあ、そういう国になります。だけども最近の出来事ですけども、このパーセンテージがうんと減って 50% 台に減っているという。若者たちが 教会に魅力を感じない。